ゲイキュービックのホジラジ。
ゲイキュービックのホジラジ、ナビゲーターのゲイキュービック事務局長荒川翔太です。今回ゲイキュービックがほじるのは、前回に引き続き文具マーケットの木立拓さん、文具ジャムの個性についての話や商品開発と恨みについての話など深くほじっています。どうぞお楽しみに。
いやー面白いな。いよいよでもそうなると文具ジャム3人のそれぞれの立ち位置が分かんなくなってきましたよね。
でも、それぞれ、
それぞれでもね、やることが今ばらけてきてて面白い、だから文具は今 YouTube やってるじゃないですか、で僕はイベントやって、でタコさんラジオでしょ、なんかね、それぞれにこうちょっとピンの活躍の場をなんか広げてきてる感じで、
ね、もう何週目か分かんないですけど、それぞれまたね、やされてる感じありますよね。今度僕タコさんのラジオにも、富士山と一緒に、人生で初めてあのリクエスト曲を選ぶっていうこと。
素敵ですね。
素敵。あれちょっとテンション上がるよね。
テンションすごい上がった。
やっぱリーサルウェポンズなんや。
ないのよ。
リーサルウェポンズなかったんや。
そうないから。
そこが
ちょっとね、あのホッピーでハッピーにしようと思ったんですけど、ちょっと違う曲になりました。
シャカね。
そうそう。
いやでもだからタコさんは人の話を聞きたいんです。あの人文房具に関する人の話を聞いてへえって言いたい人やから、やっぱりねラジオでゲスト呼んで話聞くとかいうのすごいあの人に思ってて、文房具はあれ一方的に喋りたいだけでしょあいつ、だから YouTube でいいわけですよ。で僕は人の顔見てなんかこうしたいんで、やっぱりいっぱい集まるイベントが好きっていう、
い人を巻き込みたいとか人を それはないですか。
巻き込みたいというよりは何やろう、あの俺のおかげでいい気持ちになってほしいっていう。
ああなるほど。
そうだからその文具マーケット楽しかったですって言われたらもうそれだけでよっしゃみたいな感じの
場を作ったこっちのせ
い。そう
なるほど。
似てる。僕はその遊び場の管理人がやりたいっていう、管理人のおじさんが、うまいこと場整えて楽しんでもらえたらそれがもう僕の勝利点みたいな、そんなところがあるんで、やっぱ何やろ、それぞれの個性がより出てきたなという感じ。文具ジャム3人の
確かに全部チャンネル違うな。
そうなんです。それぞれピンの番組持ち出した感じありますね。
たまにスマップ見たいんですよ。だから、
あ、そうなのね。でもそれは年一がギリギリなんですよね。特番がね、
みんなピンやってるけどね。
そう、
あの無編集ではそれが限界。
確かにな。いやでもね、本当にあの3人で話す内容の濃さと面白さのレベルが本当ね、もう地抜けてると思います。本当に文具界の中でだから本当はあれだから、イベント限定ならできるじゃないですか、はっきり言うと、だからいろんなイベントに呼んでそこでやってほしいはあります。正直そのイベントにかこつけた、そう、文具イベントいろいろあるじゃないですか、全イベントに呼んでもらいたいぐらいです。本当は
呼んでほしいね、やっぱり、まあ、結局3人ともイベントは大好きなんですよ、
ね、多分その3人でやるの多分お好きだと思うし、だって面白いから聞いたら面白いんだもん。文具好きだったって触りたくなりますし、あのインタビュアーを吉村さんすればいいんですよ。
別に
それはね、3人ともが萎縮するから。
いや違うんですよ、結構楽しんでますよあの感じ。あの今年ね、ちょっとあれね、あの文房具屋さん大賞のインタビュー毎年やらせてもらってるんですけど、インタビュアーをあの要はその吉村さんにお願い、いやあの、ね、自分ご自身で本を出したい吉村さんやってもらったら、もうね、一気に息とした3人が そう
見えてきた。
そう、
やりづらかったわ。
違う、そのね、なんかね、枠組みを与えられるのが嬉しそうなのね。
なるほど。
なんか3人とも やりづらかったの、照れ隠しちゃった。そうそうそうそう、あんなの、あんな3人見たことなかったもん。
照れ隠しちゃうぞ、マジやぞ。
お前、
照れ隠
し知らないから。
なんかね、なんか良かったんだよね、すごい。
なるほど、求められたんですか。
僕はね、あのあれ自体も本当は配信イベントにしたいぐらいずっと思ってるの。
やりにく
いや毎年ね、すっごい楽しくて、しかも尺が長いから、うん、長くなるから収まりきらないですよね。
そう、あでもね、そう、あの吉村が運動みたいな感じでやってくれるのに楽やった。
今年はもう本当に時間バシッと内容もピシッと、
ね、
あんなに
良かったね。
あんなになんか、なんかムチみたいな、なんかスパン猛獣たちがピョンピョンってなんか本当に
ちゃんとそれをコントロールできて収まった、
うん、本当に素晴らしかったです。
いやもうね、何やろ、破綻させないでおこうという3人の気持ちが
意識が取れ
る。本当に
吉村に怒られたくないっていう怖いっていう。そんなん言ったら吉村がまた悲しむんやけどね。
いやいやでも一緒にね楽しまれてた感じもあったから、吉村さん自体もね、すごくありがたかったですよ。本当にそう、昨日ちょっとね一緒にやって木下さんが、
はい、
吉村さんにちょっとお願いしたら一番楽しくなるんじゃないかなみたいな雰囲気を。
なるほど、
確かにみたいな、確かにねっつって、今独立されてるし、いいんじゃないかなみたいな話で。
いらんこと思いつきやがって
ね。レイコさんはそう、つぶさん見てたわけ。
そうそうそうそう、研究所
や文具マーケットの木立拓です。 K-Cubic のほじらじ。
本当ね、感動しました。
いや、まあ、確かにね、3人あの我々の側でもそうなんですけど、3人ほっといたらどんどん楽な方、楽な方でね、だからだらだらしていったら、ちょっと外のスパイスでピッてされた方が、
それはそれはある、うんうん、
ずっとサウナ行ってずっとチリトリ鍋食べて終わりました
。ダメダメダメダメダメ。ちょっとね、
何もしないから。
そういうツッコミ必要だよ多分、たまにちゃんとしたツッコミが。
あのそのまま必須、うん、形として作ってるんですね。
ただスパイス効きすぎなのどうか
と思うんだけど。
すごくすごく、あの初めて見る3人がいたもん、ちょっと。本当に。
キョドってる。
いや、ちょっと、キョドってるというかね、みんなあのお手手が膝の上に。こっちにしてる感じの、ね、
ちょっとね、行儀が良くなってる感じの。面白い、こんなこと起こるんだと思って、
面白いな。
ええ年下おっさん
3人
かな。
ビールあ、すいません、
最高でしたね、
ビール、これクラフトおかわり、はい、グレープフルーツ、うん、レモンサワー、はい、
面白かった。ちょっとね、本当だ、ちょっと、来年はまた考えてますので、あの同じパターンじゃなくて、せっかくならやっぱりそれ放送したいし、
はいはい、
みたいなね、それとかも含めて PR とかやりたいんで、
ちょっと吉村に仕事が行くようにはしてあげて、できれば。
本当に文章いいじゃないですか。本当に文章もいいですし、知識もすごいし、イラストも描けるからイメージもあるんですよね、だから本当もう彼女自身ライターさんっていうかもう編集者に近いというか、
そうね、目線は割と編集に近いよね、
近いです
よ、
やっぱすごいそのあたりあるんで、
はい、あ、 ありがとうございます。
すごい
煮込み煮込み
煮込み煮込み、
ペロンチーノ大盛りでお持ちしますか。
はい、ぜひ、
はい、ありがとうございます。ペロン
チーノばっかり食うてき
ちゃった。そうなんですね。でも
ここでまだペロンチー
ノ、ちょっとあの上乗せしておきます、はい、上塗りしてここで、
ごめんね、もうちょっとさっきから取らせばかりから自分で取る、
ね、いやいやいやいや、
うん、あ、まあまあ、食べたいようにグツグツしてるので言ってください、う
ん、でも一冊任したいですね。
あ、
吉村さんには
そう、
やっぱりなんかちゃんと全体像があるんで、そういうレベルで
どういう企画を持っていくん
ですか。そうそう、やっぱでも人にちょっとフューチャーした方がいい。
それは木立さん熱いよって思いながら
大丈夫
大丈夫ですか、
うん、あの 天一のスープ飲み慣れてるからすごい熱いもんは強いね。
熱いの大丈夫な人やった
熱くてドロドロしたもん強いから
北手さん熱いの行くわーと思って。
どうも
美味しいこれ。
レモンさん、レモンさん、私レモンさん。うん、ちょっと自家製レモンさん美味しい。
美味しいですね。
本当。いやー面白いなー。うん。
景気のいい話でいいですね。
お、え、あるの？景気のいい話。
あれ今日景気のいい話じゃないんですか？
景気のいい話っていいですねでしょ？景気のいい話していいですか？聞こえましたよ。私聞こえた。
うん、それはないないない
ないんかいな。
いい話して？
ないないない。ね、あの全力で下敷きの営業をしてるだけだから。
景気ビックのほじラジではリスナーの皆様からメッセージをお待ちしております。
アドレスは info@kcubic3.com info@kcubic3.com もしくは kcubic サイトのメッセージフォームよりお願いします。
iTunes のコメント欄でもお待ちしております。
皆様のお便り、せーの、お待ちしています。
マグロ釣った話でもいいですよ。
あ、マグロ、それ個人的な経験の話だから。
何それ、マグロ釣った？
もうね、あのどんどん釣りがエスカレートしていって、去年ついに神津島でマグロ釣ったんですよ。
何、松方弘樹を目指してるの？
しかも船じゃないですよ、陸から。
え、あのおかずりできんの？マグロって
ねえ、意味わかんないですよ。
85センチ10キロっていう、
でか
っ。やばいんですよ、やばいのが。でも5、6回かかったんですけど、多分10キロを超えるもっとでかいやつで、全然糸が耐えてくれなくて、ギューンブチッギューンブチッ
みたいなレベル
で、たまたまもうちょっといいのがかかって、ギリギリ寄せられるのがかかったんですけど、ちょっとそういう、まあ、沼津にせっかく住んでるんで、結構ね、リアル釣りバカなんですよ。あの全国車で行って、もちろん仕事もしながらやるんですけど、そこで釣るみたいな。
楽しんでんなぁ、金山さん、ええなぁ。
意外とそういうのやってます、実は。
地方営業、もう地方営業を言い訳にして、釣ってるだけでしょ。
いやいや、営業してる、してる、してるのよ。
ありがとう。
福井も行く言うときながら、日本海で釣りしたでしょ。
いや、今寒すぎる。今は寒すぎる。うん、
そっか、
まあ、福井の堀田文吾さん、
はいはいはいはい、
行ってきて、いやー社長さんにお会いさせていただいて、うん、あの一昨年かな、
うん、
に山本さんに、うん、あの紹介いただいたんですよ、うん、堀田文吾のさんね、
はいはいはい、
トゥッティさん、
うん、
は
い、トッティ
トッティトッティさん、はい、うん、で行かせてもらって、でこの間行ってきたんですよ。
行ってたね。
いやー2時間の下敷きだけの話。
トッティも2時間乗ってきたの？
おね、結構下敷き好きでした。
そう、
うん、
要は2時間時間取ったね。
すごい。いや、1時間のはずがバンバン伸びていって、
忙しいね。
これちょっと広がりますよ、ちょっと。
俺が言うのもないけど、要は2時間下敷き
で話したか。したな。ほんまに。僕他のことに恨みあんまりなかったんですけど、僕筆圧が半端ないんで、はいはいはい、下敷きの恨みが結構残ってたんですよ。
なるほどね。あ、だいぶ溜まってたんや。
そう、だそれだなと思います、さっき話聞いて。
はいはいはい、はい。
そう、だからあの他の文具そうでもないんですけど、考えたら、
うん、
結構下敷きに対するいろいろあったから、
いやー、なるほど。恨みがましいって才能だもんですね、
うん、なんかそうか、ね、才能かね。
だってさ、あのジェットストリーム開発した人も油性ボールペン嫌いでジェットストリーム作ってるからね、あれ。
ああ、
な
るほど。
そうだから油性ボールペンの書き味じゃない油性ボールペンが作りたくてやったわけやから、そういうことよ、やっぱりっ
ていう。恨み大事ですね、
うん、なるほどね。
僕も普通の人の5倍必殺があって、うん、昔からずっと不自由だったんですよ、
はいはいはいはい、
で数年前ですよ、本当、うん、ペンテルさんで自分を測ったら、あ、筆圧が強かったんだってことに気がついたんですよ。そっからですから、全部、うん、本当に。
あ、じゃあそれを解決するにはどうすればいいのかで下敷き。
そうです、そうです、
はいはいはい。
でその前から下敷きはちょこちょこ使ってたんですけど、うん、だけどあの社会人になってからやっぱりその、ね、結構ファンシーな可愛いのしかなかったから使ってなかったんですよ。でむしろ結構うまく手書きもできないし、はいはいはいはい、好きなんですよ書くのは。だけど やめてて、
うん、
でもなんでこの感じだったのか全然分かんなかったのか、うん、
ペンテルさんで筆圧を測る機械があって、普通の人の5倍あることが分かって、強かったんだに気づいたんですよ。だからそこから加減しだしたり、
人より強いっていうことに気づいた。
そうです。で、対応していくのに、あ、やっぱ下敷き必要だというのに考え始めて、そこからですもん。
物の開発は恨みがましさから来てるってことね。
それいいのかもしれないですね。
いや、なんか執着がある。みんなそうじゃないのっていう。
絶対これ解決したいっていう、なんか、まあ課題っていうのはさ、かっこいいけど、いや、あるある、恨みなんですよね、
そう。恨みやね。
だから差別化も何もかもやっぱ恨みから始まると思うよ。
今日、恨みから始まる収録すごいな。
いや、でも
恨み節ですよ。
恨み節、本当恨み節。
確かになんか恨んでないって聞きたくなるもんね。
確かに。分厚い名刺入れ、鬱陶しいなとかでなんか薄いの作ったりとかするんですか。そうじゃないの。
そんな
残
念なの違う。
恥ずかしい。
すごい。
あれはね、作れるものから作っていった妥協案なんです
。見た目シュッとした方がかっこいい。
そうですね。
ブングスキーラジオです。ブングスキーラジオ1年以上やってきてます。ブングスキーラジオ、小野さん、どんなラジオですか？
2人がボソボソ話して、1人がハキハキ喋るラジオですね。高木さん、
え？なんですかね。
用意してませんでした。
あ、楽しい曲やってます、聞いてね。
全然楽しそうじゃない。
いいんじゃないですか、これはこれで。
そうか。
恨みないかな。あ、恨みをね、解決するのがうまいんです、そもそも普段から
発散するタイプ、
あの息をするようにポンポンポンポン解決できちゃうんですよ。
はいはいはいはい。
だからこうね、恨みがね、あんま多分たまんないんだと思う。あ、逆にその技術があるがゆえに
鈍感なだけですよ。なんでもいいやと思ってるだけですよ。
いやー、これはね、もうね、分かりますよ、本当に。細かなちっちゃなことを全部解決してるんですもん。
いや、でもその解決できるんやったら、それを商品化するっていう方にも行くはずやねんけど。
でもね、それは私、阿部さんとも喋って思ったんですけど、解決、自分が解決できたら終わりになるパターンも結構多いんですよ。はいはいはいはい。1個できたからもういいやみたいな。あ、恨みが浅いんですよ。うん、それは早く解決できちゃうからなんですよ。こっちとら本当に長いんですよ。
でも多分それで言うと、多分僕もそうじゃん、同じところがあって、うん、その業界への恨みっていうのが
あるんですよ。巻き込まんといて。
それして話なんか。
巻き込まんといて。
ちょっと膝に手を置いて考えて
みようか。ちょっと吉村さん呼んでいきましょうか。吉村さん。
入ってるけど、私あの、ね、新卒3社目からずっとですか、2社目か、あ、ずっと業界にいる。一番業界長いんです
よ。そうだ。
いや、でもあの根本的には僕は紙屋に対しての恨みもあるし、うん、印刷屋に対しての恨みもある、うん、
それはあるな。
そこそこそこ
あるある。それは
それは開発に生かされるんですか ね、
ね、見返してやりたいとか、こんなん
だ。はいはいはい、はい、
あ、なるほど、ね、根本的な感じのやつですね。
それはでもあるよね。
あ、なるほどね。
そういう意味での、 その恨みというか、心に対するなんか、自分なんかで
も持ってき方っていうか、
挑戦というか、
まあまあ、
何かを解決するというよりかは恨みとして、
うん、ベースの、ね、やつが違うかもしれない。
自分の人生的なものに
対して、印刷業界のこと考えたら、うん、業界によっぽど儲かってますよ。
ああ、それはね、
本当そう。
うん、なんかね、プリントパックの値段とか見てたらもうげっそりするもんね。
で、この間だってそれこそね、印刷工業組合の青年部のセミナーっていうのに出たんですよ、うん、マニアックでしょ。で、そしたら別に、うん、だからそこであの講師の人が言われて、こんな営業してたらあかんの一つに、プリントパックに電話して卸し価格をねだる営業。何それどういうことって言ったら、お客さんとこ行って、これ値段出てるんですけど、これより安くなりますかって言われるんです。
わ
そしたらプリントパックに電話するんですよ。卸し価格作ってくれ。
厳しい。
地獄絵図やな。
地獄絵図でしょ。でもこれを地獄絵図と思わないのが印刷業界です。怖いですよ。
怖いな。
いや、俺もあの新卒というか最初の会社は3年間印刷やってたから、そう、
ね、そうなんですか。
うん、
そうだったんですか。
前回のホジラジでそんな話をしたなと思って
。言ってるから覚えてへんねんって。
しいね。
そうそうそう、
ね、その時から言われると本当に、ね、だから恨みはあるあるね、そういう意味で。だからこそ何を自分で作るかみたいなのは
ベースのねレベルが高い
と言われる、人生のレベル、恨みと
か、なんか業界に対する恨みってなんかあいつらと同じに見られたくないとかそういうのあるじゃないですか。なんかそれでちょっとでもこう人によく見られようみたいな、その辺の欲は絶対あるし、それはモチベーションとして
欲というか見栄ですよね、うん、あるな、それは絶対ある、
ね、でもあれですね、だからその結構、まあ、若い人の就職活動とかって、うん、まあ、このホワイト社会だからいいこと言うじゃないですか、うん、で自分の自己分析もなんかそっち系で考えちゃうけど、はいはい、恨みから考えてもいいですね。うん、結構そこあるかもしれないです ね、 ね、
恨みから考える就活、
就活
どういうことですか、
恨みをなんかこうやり返したりとか、うん、こうそのむしろ覆すために選ぶ選択肢があったって、
はいはい、なんかさ日本人ならでは
な感じ、なんかこう編集者に美味しいワードを与えてしまったな
こういう時に一番面白い企画出んのよ本当に
すごいしゃぶるたで与えたない
や、ここ通しますからここ通すんで、
それのバック
やんか、企画側に入ってもらって、
はい、よろしくお願いします。
ここはもうここで出た企画全部木田さんから入るからね、うん、もちろん、いやでもそういうことですよね、確かに、
う
ん、めっちゃ強いやっぱ動機になりますよね、
うんうん、バズれば何でもいいの、バズるって結局妬みとかそういうところから来ることが
分かるのですもんね、
うん、だって承認欲求も結局は恨みやん、あれ、
承認欲求もそうですね、
ね、だから人の行動原理として強いんですよ、そういうネガティブはやっぱり、
確かに、いやおもろいな、うん、それって多分認めて向き合っていくと面白いですよね、そう本当面白いとかだと
思う、うんうん、いや、あのね、認めへんとね、やっぱしんどいじゃないですか。
なるほど。
なんか自分が良くない発想にとらわれてるっていう思いだけがある、はい、あるから、うん、どんどんどんどんやっぱりこもっていくけど、ちょっと恨みを解析する側に回ればちょっとね、見えるもん違うはずよっていう、うん、だから どう人に見られたいから、じゃあ自分はどうすればいいんやろうっていうふうに解析していけたら、承認欲求満たすこともできるかもしれへんし、
なんか結構最近そのいいことばっかりに目を向けようみたいなとこあるじゃないですか。
そうそうそう、
だけど、うん、最近ちょっと、まあ、その歴史の話はなるべく少なくしようとしてるんですけど歴史マニアなもんで
いいよ、
最近ハマってるのがやっぱその風水とか五行、はいはい、陰陽五行とかあるじゃないですか、
はいはいはい、
だから古代の人ってめちゃめちゃ陰と陽のバランス考えてたんですよ、
ね、そうですね、
だからその恨みとそのなんでそれ以外のプラスのところ、このだからどっちもね実はね悪いことじゃないんですよね、うん、当たり前に両方あるものだから、うん、その目線で実は結構見てて、
そう
あれがねすっごい面白いなと思って、
生活感の中に陰と陽がちゃんと入ってたから、
必ず両方あるんですよ、
僕らの、う
ん、
今の僕らの現代社会の中に陰と陽って入ってない、
うん、そう入ってない、あのね、バランスをやっぱ考えてるし、
そう、
その学問としてそれを見てるん で、
そうなんです、
むしろね今のね人間よりもフラットに世界を見てるんですよ、うん、
だから
そこがね面白いですよね、
日向があれば日陰もあるでしょっていうだけの話であって、陰と陽とかそういう発想って、だからそれをね、あのキリスト教的なその二元論にしちゃうからなんかややこしくなるのであって、
陰陽ですから、陰から来てますからね、
そうそうそう、
キリスト教もしかしたら最初はね、てかもうその見方によっては中の人はそういうの分かってるかもしれないけど、
うん、
なんかその宗教云々というよりはもう生き方としてその辺がね、
民族的な違いもあって、僕らに当てはまるのはちょうどその、陰と陽みたいな考え方が僕らの民族的にはハマりやすい、
まあ、何よりもその悪っていう目に見えへんものを規定しないとまとまれないぐらいにやっぱ辛い環境やったっていうのはあるわけですよ、
そうですね、
砂漠の地域とか
今もそうですよね、本当に
そう、だからそう思うと、だからそれ否定はせえへんけども、うん、まあこんなね温暖な島国に育った僕らはもうちょっと緩い感じでええやんっていう、
歴史知れば知るほど日本がずっとパラダイスだったんだことも分かるんで、
ね、
本当にめちゃめちゃいい場所なんですよ、全部ご飯を適当にやっても取れるんだから、本当にすごいいい場所にいるので、ね、
狩猟をやっても、うん、8000年続く時代、
ね、そう、
その広がった話をどうまとめてくれるんですか。
ちょっと待ってください
さあさあ話してみよう。
ちょっと待って、引用5行まで行っちゃったからね今
言っちゃったよ。
そうですよ、そうね、
ホジラジの枠超えたよ
今誰の何もほじってないですよ。
そうだね、ほじってないね、ほじってなかった今、うん、戻そう強引に戻そう。
どこ戻そうか、
うん、戻しましょう。
文具マーケットまで一回戻ろう
だいぶ戻ったな、
文具、うん、マーケット帰ってくるか。
やっぱり戻ろう。
K-Cubic のほじラジ、この番組の提供は山本資源ロンド工房レアハウスでお送りしております。